川口みどりのみどりの縁。こんばんは、みどりの縁パーソナリティの川口みどりです。今夜もお聞きいただきありがとうございます。ただいま聞きいただいているグリーンチャンネル、お楽しみいただいているでしょうか。ここからは川口みどりがお届けします。みどりの縁、毎月第1週の番組では、地球環境を再生する微生物資材クリビオの増田社長をお呼びし、環境需要や丹波のこと、様々な課題点をお話しいただいています。毎月第3週第4週の番組では、自分を愛すること、本当の自分を知っていくことにチャレンジした方々に、まるで生まれ変わった人生の喜び、その体験を伝えていただいています。またご縁でつながった方々もお招きし、様々なお話を聞かせていただいています。私のお店、非加熱塩のマザーソルトをはじめ、自然調味料などを販売しているウェブショップ、緑商店もご紹介しています。この番組を聞くと、本当の自分の気持ちとつながり、自分を愛し人生を喜びに生きられる、そんな番組をお届けしています。本日のゲストは、兵庫県丹波市にて伝統工芸品丹波布を継承し制作をされている増田太さんです。太さんはこの番組を提供していただいている株式会社クリビオ増田社長の奥様で、クリビオの専務もされています。本日は丹波布のお話や、本年11月に丹波市の貝原八幡宮一の鳥居に前にて開催されるイベント、下月の宴のご案内をしていただきます。楽しみにしていてください。この番組は株式会社クリビオの提供、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。
応援貢献、夢の種、夢の種、応援貢献、夢の種。
改めまして、こんばんは。本日のゲストは、兵庫県丹波市にて伝承工芸品丹波布を継承し制作をされている増田太さんです。太さんはこの番組を提供していただいている株式会社クリビオ増田社長の奥様で、クリビオの専務もされています。本日は丹波布のお話や、本年11月に丹波市の貝原八幡宮一の鳥居前にて開催されるイベント、下月の宴のご案内などもしていただきます。お楽しみにしていてください。増田太さん、今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本当にありがとうございます。
じゃあこそありがとうございます。
いや、もうね、太さんに出会ってから、ずっと丹波布のお話聞かせていただいてたじゃないですか。で、そのお話を聞いてる中でも、ぜひ緑の縁でね、お話をしていただきたいということで、ずっと思っていましたが、はい、長年のオファーが、もう念願かなって今日はね、はい、来ていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで今日はちょっとちょっとすいません、紙って読みづらかったね、そのきっかけ的には、この、はい、先ほどもちょっと2回ほどね、読ませていただきましたけど、この、下月の宴という、ファッションショーが11月に行われるじゃないですか。はい、このね、ご紹介をちょっとしたいなっていうことで、はい、あ、じゃあ出ようか、みたいな。
そうですね。
そこでしたよね。そのきっかけでね、出ていただいたんですが、はい、そんなお話に入る前で、まずは本題に入る前ですね、はい、まずは私よりの丹波布とは何かについて少しご紹介させてください。は
い、お願いします。
はい。丹波布は兵庫県丹波市青垣町佐治地域で伝承される織物です。江戸時代から明治末期まで丹波佐治の農家の女性たちの手仕事で織られていました。縦糸、横糸ともに鉄麦の木綿糸で織られますが、数本おきに横糸につまみ糸、絹を用います。栽培した木綿を手で紡いで糸とし、身近な草木で染めて織られる丹波布は、紡績した糸を化学染料で染めておられる近代 以降の一般的な織物とは異なります。一度は途絶えていた丹波布を昭和初期に山柳宗義氏と上村六郎氏が復興させました。自然や人々の記憶をたどり、蘇った丹波布は伝統的な技法を守り、鉄麦糸、草木染め、手織りと全ての工程を手作業で作られています。本来の呼び名は島抜きやさじ木綿でしたが、柳宗義氏が日本工芸で丹波布の名で紹介して以来、丹波布の名で通るようになりました。丹波布はざっくりとした風合いで、と素朴な美しさを持った島木綿布として現代に継承されています。国指定選択無形文化財及び兵庫県伝統的工芸品に指定されています。こんな説明でよかったでしょうか？
はい、
バッチリ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、なんか、ほんと今お話しさせていただいたように、私、タイさんがいろいろ何してるのって、工房あるじゃないですか、はい。工房に行かせていただいてるときに、何してるのって言ったら、これね、何々のその草とか、うん、栗のなんとか、あと何でしたっけ、ブルーベリーとかなんかこう、
あ、そうですね。
ね、はい、この色を、はい、ね、いろんなもので
、ね。植物でとか、染料でね。
ね、染めていただいてね。はい、あれを見たときに、あ、すごいと思って、やっぱなんか私も今日もつけたりとか、鎧ついちでもその、ダンバヌを使って、こう、シュシュとか、こう、はい、コースターを売らせていただいてるんですけど、やっぱ皆さんが、その、やっぱね、なんか違うって言って、なんかね、すごい喜ばれていて、だからそういう、こうね、この本当、丹波布のこと、タイさんを通して伝えていただけたらなと思いまして、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。はい、もう、どうですかね、もう、タイさんがその、いろんな、例えば、布とか、例えば、会津木綿っていうんですか、はい、とか、いろんな布があると思うんですよね。その中で、丹波布をこうやってみたいというか、丹波布との出会いというか、まあ、そこら辺、はい、お話していただけたんですか？
まあ、まずは、はい、その、丹波市の方にですね、はい、8年ぐらい前に、はい、移住しまして、はい、それから、まあ、いろいろの農業もちょっと手伝ったりとか、はい、息子がやってること手伝ったりしてましたけども、はい、その中で、近所で、その、旗を織ってる人がいると、はい、ということを知りまして、はい、で、昔から、その、手芸だとか、はい、洋裁、和裁問わず、はい、手仕事が好きだったんで、はい、これはちょっと見てみたいと思って、はい、そこの、門を叩いたんですね。
お
ー、で、その方に、まあ、2年ほどちょっと教えていただいて、はい、で、たまたまその方が丹波布の伝承されてまして、はい、で、まあ、その、丹波布を織るには、この伝承館っていうところで2年間、はい、毎日行って、まあ、勉強しないといけないと。
2年間勉強
しないと。毎日ね、はい、平日4日間、通わないといけないと。で、まあ、それをするのは、ちょっとやはりね、仕事も持ってましたし、なかなか、それには行けなかったんですけど、まあ、2年ほど習って、やっぱりどうしてもやりたいと思って、
うんうん、
はい。通いました。
その時で、あれですよね、社長のそれこそ、和彦さんにもご相談して、
うね、はい、
どうしようかっていう、
まあ。そうですね。でまあ、そんなにやりたいんやったら、まあ、ちょっと僕も手伝うよって言ってくれたので、はい。行きましたね。
それこそ、増田社長からも、いや、タイへそろそろ出たらどうよとか、ずっと
言われてね、ずっと言われてましたが、
ね、もう今日は本当にね、なかなかね、よかったです、
タイありがとうございます。
そんな、タイさんですが、まあ、織物、まあ、器用ですよね。本当確かに手作業とか、なんか、料理も早いし、なんか、運動とかそういうもの
ですかね。
ね、なんかすごい、パタパタって言って、なんかほら、この前なんかも、ちょっとこれ、ボタン、どうしたらいいか、ちょっと貸して、なんちょんちょんちょんだってやっていただいたりとかしてるんですけど、はい、そのタイさんが、その、丹波布を織ってみたいと思って、やってみて、じゃあこれだって言って、でも実際行ってみたら、その、すごい、私も伝承館でしたっけ、ね、あそこに行った時に、まず、この、お蚕さんとかの、何でしたっけ、
木綿のね、
木綿の
綿ですね、
はい、から作ったりとか、こう巻いて作るじゃないか、ああいうところからやるのも全部2年間に教わったということ
ですね。はい、そうですね、
はい。何かこう、あれですか、もう絶対、いや、これは無理とかそういうのもなく、本当に楽しい。
楽しかったですね。本当に年間すごい楽しくて。
すごい。
なんかもう、一から全部自分で作れる 楽しさ、嬉しさ、出来上がった時の喜びとかっていうのが。
なるほど。
はい。まあ、おるのは本当ね、2割ぐらいなんですよ、うん、工程の中の。おるのはね。ほぼ8割はその準備なんですね。
なるほど。
その準備が楽しいんですよ。
もしかしたら、一回工房でこう広げて。
広げて、
やってた移動。
そうです。
あれも準備の一つ、
はい。準備の一つです。で、旗に上げて、折り始めるまでがもう8割方ですね。
うわぁ、すごい。
それがすごい楽しいですね。
楽しいんですね。
楽しいです。
そうですね。なんですけど、すごい、それが楽しくて、この作品になるんですよ。
そうですね。
なんか、だから分かる気がしますね。なんかすごいね、なんかこう、温かいというか、やっぱ違いますものね、この、出来上がったもの
そうですね。もうすべて自然のものなので、なんかまあそのエネルギーというか。
そうですね。それこそ地球のエネルギーとそのタエさんたちというか、皆さんの思いが一つになって、ね、
そうですね、
この、例えば、これは余った布で作るんですよね。
はい、
着物ですよ
ね。あ、そうです。反物を、まあ、織りますね。帯とか。はい、その残った、布で、まあ、いろんなもの、もったいないんでね。
そうですよね。こういうのに着替えてくれて嬉しいですよね。はい、逆に私なんかもう、お気に入りで、もうね、もう、これしか、なんか好きみたいな感じなんですけどね。でもあれですよね。どんな思いで、例えば、今好きは分かったんですけど、
はい、
私のその、年少生になったというか、うん、もう、やってるうちに楽しくて仕方がなかった、うん、もうやるしかないと思ったんですけど、なんか、いろんな思いが溢れてきたと思うんですけど、
はい、
どんな思いでこう、
そうですね。まあ、はい、こういうものが残ってるので、このまま廃れてしまって、なくなってしまうのはとってももったいないっていう思いもありますし、なんとか、こう、次の世代に繋いでいくことが、うん、まあ、自分が、担えればという気持ちも、はい、ありますね。
そうですよね。なんかさっき私もその丹波布のご紹介させていただいて、本当に一度は途絶えてしまったじゃないですか。はい、それを、柳宗悦氏、上村六郎氏がね、復興させて、はい、その本当に文献や人々の記憶をたどり、蘇った丹波布。なんかね、ここを読んでて私すごい、ざわざわってしたんですね。はい、あ、本当すごいなと思って、だからその大さんの、だからその、この皆さんの思いが大さんの思いとももう本当に一つになって、こうやって次の世代につなげていったらいいなーっていうことでね、はい、この作品から本当にそういうエネルギーが出てると思うんですけども、ねえ、なんか、現在もああやって時間をかけて制作してるじゃないですか。はい、そういう時って、なんかこの前大さんは、無になれるんだって言ってたじゃない
ですか。そうですね。うん、糸を紡いでるときは特にそう思うんですけども、本当何も考えてなくって、ずっとその糸が、この太さでいいのかなとか、細くなった、太くなったとか思いながら、ずっとこう、うん、もうなんか瞑想みたいな感じでずっとやってて、なんかそれでなんか心を整えるというか、うん、
なるほど、うん。
そんな感じで、なんか糸紡ぎは好きですね。
なんか、まるで、なんか、子供お子様を育ててるような感じですよね。
うん、
自分の一部というか。
そうですね。
すごいですね。うん、その糸紡ぎは、作るのはじゃないですか。こうゆっくり、ま、私なんかやらせていただいたら、プチって切れちゃうじゃないですか。
はい。
あれは本当、慣れですかね。
まあ、糸車のね、と一体にならないと、ああはならないんで。
一体ですね。ちょっと、今度行ってまた体験させていただけたらと思うんですけど。はい、なるほどね。でも、ついこの、出来上がった、染め上がった、その干したりとかして、染めるじゃないですか。はい、その後に
成形って言ってね、糸をこう、縦糸をこう、整えていくんですけどね。
ですよね。あれも、計算してるんですか？
計算してあります。もちろん。
ああいう時は、無になれるんですか？
ちょっとは、時はやっぱり考えてますよ、ずっとね。
ここへ回してって。
そうですね。
そのものによって違うんですか？
ものによって違います。はい、長さもね、太さも違うので。
なるほど。
幅を変わるものとか、長いものとか、によって違うので。
すごいですよね。なんか工房って言われて、私、ご自宅、丹波にご自宅建てたじゃないですか。はい、事務所、クリビオの事務所兼で、はい。で、やっぱりおるんだったら工房が欲しいっていう意味がすごい分かって。
はい、
で、そういう時って、ワンちゃんたちいるじゃないですか。ワン子たちも何もいたずらもしない
ん
です
か？しないですね。
それ
をして始めると。
ですよね。うん、なんか静かにしてるので、だから本当に大さんがその、なんかこう、整ってるというか、
あ、そうなんです、
穏やかにいいと思って、私はなんかいつも、ほら、人が来たらワンワンとか、はい、すごい、なんて言ったらいいんだろうな、こう、ちょっとしたことで気になるなって、うん、ワンワンとかって、 3匹、はい、今湧いてる、なんかこう、あれじゃないですか。うん、それが、ないなってこの前思ってましたね。
ね、そばにも寄ってこない、
ね。ないですよね。そう、そう、そう、そうなの。そばにも寄ってこないから、ちょっとびっくりした。うん、だからあれは本当に、本当になんかこう、なんかこう、役割というか使命というか、タイさんがその、自分の感じてらっしゃるものをやってるので、うんうんうん、こう、ワンコたちも、
わかってるんですかね。
わかってるんですかね。なんかすごい、なんかそれが、ああ、いいな、あったかいな、と思いつつ、思ってましたね。そう、そんなものを、今回ですよ。そんな素敵なものを、こう、ね、日々、反物が入ったら反物を作り、はい、で、皆さんでね、こう回していろいろやられてるということなんですけども、今回、ファッションショー、あ、でもこれは毎年やってるんですか？
じゃないんです。
はい。
はい。5、6年前に一度やったっていうのは聞いてるんですけども、はい。まあ、また、コロナ明けて、やりたいねっていうことで、有志の方々が、企画してくださって、で、私が、まあ、所属してる技術者協会っていうところがありまして、そこも一応主催で、やらせていただくんですけども。
なるほど。ファッションショー、下月の宴って、
はい。
意味があるんですか？
まあ、下月は11月。
はい。
で、前回は、何月かにやられて、その時もそういう、月の、宴っていうことで
使うんですね。
そうですね。
素敵、はい、響きが素敵ですね。
このファッションショーは今回は、うん、まあ、つなぐっていうことが、はい、テーマになりまして、
はい、
まあ、親から子へ、まあ、次世代の子供たちへというようなテーマでやるんですけども、はいはい、まあ、私の娘も、ちょっと、はい、モデルで。
いいですね。美咲ちゃんですね。
そうです。私の、折った着物を私が縫いまして、はい、それを着るんですけども、
はい、まあ、
そういうことがずっとつながっていければ、思いますね。
いいですよね、はい。そういえばいつだったか、ファッションショーだかわからなかったんですけど、お母様が、和彦さんの、旦那さん、社長の、お母様が一回着て、出たことが、あれは何でしょう？
あれは違いますけど、
ね。あれは、ファッションショー
ではない。
はい、あれは、なんかご紹介ですか？ただ着て、なんかお写真見せていただいたのは、
ですかね。
はい、あれは何だったんだろう何だったんだろうって。あれはファッションショーではなかったんです
ね。そうですね。
へぇー。じゃあ本格的にファッションショーということですね。
そうですね。
はい。さあ、絶対さん関わって初めて？
私が関わって初めてです。
おー、すごい。
前回の時はまだ、はい、伝承館に行ってましたんで。
あ、そうか。5年前って言ったら習ってる時だったんですね。そっか、それは見に行ったりしたんですか？
いや、私は行けてないんですけど。
そっか、
はい、
じゃあ本当
に。また今回はちょっと私も楽しみ
です。はい、じゃあ一からですね。
そうですね。
すごーい。このここの神社でしたよね。外でやられるんですよね。
はい、そうですね。
この、丹波市の、
はい。
貝原八幡宮、
はい。
一の鳥居前。はい、これは、外でやられて、雨の場合は違うところで。
そうですね。黎明館っていう、
はい、
貝原に、同じ貝原にあるんですけども、そちらで、まあ、仮に今、ね。
その、ステージを持って、こう、どう、あれって本当にどうやるんでしょう？
どういうふうにするのか、私もまだちょっと、企画段階で、全部は聞いてないんですけども、はい。はい、
じゃあ、タイさんも企画にも、
いや、企画はもう別の方がやられて、主催やられてる方がいらっしゃるので、私たちはまあ、そういうものを提供したりとか、
はい、
いうことですね。
なるほどね。はい、すごいなぁ。タイさん、まあ、今回ファッションショー機にね、こう出てみたいっていう話だったんですけども、こう、なんて言ってるんでしょう。実際、こう、丹波布を持っていて、いやーなんかここはもうすごい感動したとか、ここは本当に大変だったけど、来たよとか、そんなお話あります？
まあ、丹波布を織ってて、はい、まあ、はい、どうしても自分のオリジナルを作ってても、うん、作って誰かにあげたりとか、そんなんで終わってたんですよ、最初。
え？あれだけのもの
そうそうそうそう。で、まあ、これもう続かないなと思って自分で。
ああ。
これどうしたらいいかなと思ったら、まあその先生、私が最初習った先生が、はい、じゃあ、その技術者協会に入って、うん、その反物とか帯とかを受けて、注文を受けて、やってみたらどうっていうふうに言っていただいて、
はい、
で、今はその本屋さんから注文いただいて、追ってるんですけども、それでやはり技術はかなり上がりましたね、やはりね。
なるほど。
誰かの ところに行く、これが売られて誰かが来てくれる、つけてくれるっていう思いがね、うん、やっぱり私もちゃんとやらないとっ
ていう。
なんか、
う
ん、いい意味のプレッシャーです
ね。プレッシャー
であり、うん、
その思い。緊張感を持ちながら追ってますね、やっぱり。
すごい、
うん。それがまあ、皆さんの技術を上げていくというのも、さたくまして、
そうですね。
やってる感じですね。
なんかでも実際の本当に集中力、私も話しかけていいのかなって思うぐらい、うん、ちょっと私もちょっとあ違うことをしようかなと思うぐらい、なんかその本当に一点集中というかすごいされてるじゃないですか、うん。あの思いで作り上がったものが、その来ていただけるオーダー入った方に来ていただけるってすごいですよね。
そうですね。
着物にされるわけではないです。
着物もあります。反物もおりますし、あの、木尺って言うんですけども、
はい、
ちょっと幅の広い、あの、着物の、反物もおりますし、
はい、
まあ、帯もおりますし。
そこまで、だから、その、反物として出す、そして、着物を作られるのは、
そう
です
。違う方。本屋さんの方でやられるので、反物を提供するっていう感じですね。なる
ほど。今回はでも、それに自分が作った布、折ったものに対して、はい、あの、大さんが、こう、着物を、で、その着物を美咲ちゃんが着て出られるということですね。
そうですね。
はい。すごい、この、あの、ファッションショーの、なんていうのかな、着られるモデルさんっていうんですか、方々は老若男女の方とか言ってるんですかね。
そうだと思うの。まだお会いしてないんですけども。
すごい、じゃあ美咲ちゃんはその、着られるんですけど、ってことですよね。
まあ、あの、若い方を中心に、これから、まあ、丹波布を、利用していただきたいっていう、思いがありますので、まあ、ちっちゃい子から多分20代ぐらいの子までっていう感じですかね。
いや、でもちっちゃい子で思い出したんですけど、この間、先々月かな、よろず市で、6月のよろず市で来ていただいた、その、ご夫婦と、そのお子様が3人だそうなんですけど、はい、そのお兄ちゃんたちはちょっとお家で、で、娘ちゃんが1人ついてきたんです。で、そしたらね、あの、ママたちは一生懸命塩の話とか水どうしようとか、こう、はい、お砂糖どうしようかとかね、悩んでるところ、娘ちゃんがずーっとこれ見てたんですよ。かわいい、綺麗とか言って、あの、触ってみるとか言ったらなんか嬉しそうで、で、そしたら、ママこれが欲しいって言ったんです。
はい、
そしたらその子が、あ、ママが、そうだね、今日、何々ちゃん、ずっとママとパパと一緒に一日いてくれたもんね、じゃあ買おうか、どれがいいって言って、もう、もうね、手首に2000円のちょっとピンクの入ったやつをね、つけてくれて、はい、ちょっと見た目から大きいんですよ。うん、それは、こっちの方がママが、いや、何々ちゃんにはこっちの方がちっちゃいからいいんじゃないって言うんだけど、この大きいのがいいんだって言って手にして、もう嬉しそうにね、うん、持ってったのを思い出しました。なのでね、そんな風になんかちっちゃい子も、めちゃくちゃ
嬉しいですね。
嬉しいですよね。ね、私もなんかご紹介できるのがちょっと嬉しくて。
興味を持っていただけたらね。
うん、そうなんですよ。で、やっぱり聞かれますしね。だからそれはまたあの、大さんがまたあの、ね、あの、いつも1日1だと、よろず市忙しいんで、はい、なかなかお越しいただけないんですけど、はい、またあの、よかったらね、また来ていただけたらと思いますが、はい、
よろしくお願いします。
その時は本当、あの、聞きたい方とかが、うん、結局、古今堂さんっていうあの、
はい、
あの、着物をね、あの、リサイクル着物とかをね、はい、やられてる方が主でやってるので、着物着てる方が多くて、もうこちらにもすごい、あの、うん、この前、生地をすごい興味あって買っていってくれた方とかも見てたじゃないですか。はいはい、なのでね、またそんな、ご案内もできたらと思います。
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、ちなみにですね、この、私、シーマは、あの、よろず市でこう売ってるという話をしたんですけれども、はい、この丹波布って、だから購入してみたいとか、じゃあ、あの、織りを体験したいとか、はい、そういう場合を、
はい、あの、青垣町の方ですね、道の駅青垣というところに、はい、丹波布の伝承館がありまして、はい、そちらでは糸紡ぎの体験であるとか、織りの体験も、はい、あの、してますし、まあ、商品も売ってますので、うん、そちらへ行かれたらいいと思います。で、あの、はい、貝原の方には、はい、あの、かぶらという、あの、私たちの技術者協会の仲間たちが、やってるお店もあります、はい。そこにも、あの、体験も、あの、商品も置いてますので、そちらでも、そこは、ま、観光がてらに行っていただけるので、
なるほど。
はい、貝原の街を歩きながら、
いいですね。
寄っていただけるかなと思います。
じゃあちょっと暑いですけど、今度行ったら、
はい、
ちょっとぜひ、連れ
てて。はい、はい。
あの近くにお気に入りのピザ屋さんとかもあったんですよね。
はい。
あ、でも、あそこは、あの、駅からも歩けるんですよね。
歩けるんですね。はい。貝原駅からも歩いていけますので。
どれぐらいで歩けるんですか？
10分もかからないと思います。
それならいいですよね。
はい、
その、先ほど言った、貝原の、なんて名前は
カブラっていうお店です。
カブラ
。あの、糸紡いだ時のこの三角のあれはカブラと呼ぶんですけども。
あ、この
名前です。
はい。ああ、なるほど。カブラなんですね。
はい。
神楽の、ところに行っていただければと思います。
はい。
はい、もうそんなお話を、ね、こんな楽しいお話をしていただいて、あっという間でございまして、はい、大佐。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひね、皆様に向けて、今もちょっと思いを話していただいてたんですけど、うん、今回のファッションショー、つなぐですよね、はい。つなぐもありますけれども、ぜひ一言このリスナーさんたちに思いをおっしゃっていただけたらと思います。
はい、なかなか丹波市っていうのはご存知ない方がいらっしゃると思うんですけども、まあ、はい、田舎で、うん、とても緑の多くて水のきれいなところですので、まあ、はい、ぜひ丹波布と一緒に、うん、丹波市の方にもちょっと覚えていただいて、
そうですね、
はい、来ていただければと、で、まあ、丹波布もちょっと触れていただければありがたいなと思います。
は
い、
そうですね、はい、なんか一度私も一番最初に伝承館でしたっけ、連れて行っていただいたときに、なんかね、もうそれだけでワクワクしましたね。うん、歴史も簡単に見れるし、はい、あと、糸紡ぎとか
、あと、糸栗、綿栗ですね。
綿はね。あれも難しいし、あと、ツートントンでしたっけ、はい、ツートントンで、織り機もね、やらせていただいて、意外に男性陣の方が
うまくですね。
ええと思って。
すごいね。
そうですね、
おられてましたね。
ですよね。なんか、と思うぐらい上手で、ちょっと感動したんですけども、はい、なんかその伝承館の方にもね、行っていただいたりとか、はい、本当に、たやさんが言った通り、丹波、とてもね、自然が綺麗だし、はい、人もいいですね。
そうですね。穏やかな方が多いので。
多いですよね。はい、ぜひ。
もう、超ウェルカムなので。
そうですよね。皆さん。はい、そんなもあって、たやさんね、移住したんですもんね。
そうですね。
ちょっとじゃあ、ぜひ、たやさんを訪ねてきていただいても、
はい、
いいですし、
ぜひぜひ、
はい、ぜひ、丹波を、ぜひね、堪能していただけたらと思います。はい、本日は、ありがとうございました。
ありがとうございます。
トークライブラジオ夢の種。
今夜も最後までお聞きいただきありがとうございました。今夜のゲストは丹波布の継承者増田泰さんでした。長年のオファーがね、もう本当にくだって嬉しかったです。本当に紹介させていただいて嬉しかったです。先ほどご紹介させていただきました、丹波布のファッションショー下月の宴は日程2024年11月10日日曜日です。場所は貝原八幡宮内の鳥居前、雨天時は丹波黎明館というところで行われ開催です。詳しくは丹波布のインスタグラムなどでもいろいろご紹介していただいているので、ご覧になっていただければと思います。丹波布で見ていただけるとインスタグラムが開けます。以上、インフォメーションでした。この後も夢の種放送局をどうぞお楽しみください。金曜日19時30分から20時、グリーンチャンネル緑の園、来週のこの時間またお会いいたしましょう。ありがとうございました。
輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい。開いて夢の炎を胸に灯した時、冒険は始まってる。燃え上がる憧れ抱いて一緒に行こうよ。遊び心一つも導いてくれる。輝くな